京都市京セラ美術館アートカフェタイム。
さあ、この時間は京都市京セラ美術館から気軽に楽しめるアート情報をお届けしていただく時間です。今日はこちらの方をお迎えしています。自己紹介お願いします。
京都市京セラ美術館学芸員の中山舞子です。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。中山さんは初めてお越しいただきましたね。
はい、初めてです。
よろしくお願いします。はい、今日は先ほどオープニングでもお話ししたように、ボテロ展ふくよかな魔法についていろいろ伺います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、まずボテロ展もご覧になった方はね、すぐ頭に思い浮かばれたかなと思うんですけれどもね、なんていうのかな、すごくカラフルで、油彩っていう油絵ねの方はこうなんかこうね、色がね全塗りしてある感じの、
そうですね、
ですよね。で、特徴としては全部がこう膨らんでるっていうか、太った方がいっぱい、
そうですね、
出てきたり、
大きな
イメージが、
はい、
そういう絵のね展覧会なんですけれども、まずその画家のボテロさんについて教えていただけますか。
はい、ボテロさんが、生まれたのが1932年なので、ちょうど90歳なんですよ。で、今も元気に描かれていまして、
現役の画家さんなんですね。
そうですね。で、ご高齢であることと、コロナとありまして来日はされてないんですけど、この展覧会は画家のボテロさん自身が監修しているっていうのも一つのポイントですかね。
ご自身
で、ね、ご自身で監修されてますね。
そうなんですね。なんかね、絵の置き方とか並べ方とか、あとなんか壁の色とかも指定されてるって、
壁の色がこだわりだったんですよね。なので、3会場目、京都は3会場目で、東京と名古屋とあと京都なんですけど、全ての会場で、赤い壁の部屋があったりですとか、黄色の壁の部屋があったりっていうのは共通してます。
そうなんですね。そう、普通ね、こう美術館行って絵を拝見するときって大体背景の壁は印象がない
そうですね、
ことが多いんですけど、もうボテロさんのはもう壁からこうバーンってね、
そうですね、もうサイズも大きいですし、おっしゃっていただいたみたいに人物であったり、食べ物であったりも膨らんでいますし、あと色も非常に分かりやすい色がカラフルに画面覆われてますので、負けませんね、壁の色には。
確かに、すごいね、迫力っていうのかな、なんかこうね、ポップな色、ポップな色というか、でもちょっと落ち着いているような気は私はするんですけど、カラフルではあるんですけど、もうね、本当にボテロさんの世界観がすごい。
そうですね、もうい
いですよね。ごめんなさい、もう話があちこちしてごめんなさい。で、会場入ったらすぐにボテロさんの写真、大きな写真がありますよね。
で、ボテロ展会場入っていただくとすぐ、見つけではありませんけど、ボテロ展って書いてある、看板のような役割をするものなんですけれども、そこにボテロさん自身のアトリエでの制作中の姿であったりとか、作品と写っている姿っていうのを、写真を大きくデザインしていただいたんですけれども、とにかくイケメンなんですよね、ボテロさんって。
そうなんですよ、かっこいい。
割と本当コロンビアの濃い感じのそのイケオジなんですよね。それで、そのまた作品とのギャップっていうのもちょっと面白いよねっていうのが、京都の会場を準備している皆さんで、話になって、いや、写真も会場にちょっと出そうかっていうことになって、あのような形に、させていただいて、
いや、飾っていただいて嬉しかった嬉しかったですっていうのも変なんですけど、絵を先にご存知の方はもしかしたら印象が ギャップがあるかも。
そうですね、ギャップはちょっとあるんじゃないかなと思いますね。
ですよね、
は
い、本当にかっこいい。
そうなんですよ、すごく渋いんですよね。
渋いですよね、はい、うわすごいかっこいい画家さんだわ。どんな絵を描かれるのかしらと思ったらちょっとイメージギャップのある絵が出てくるっていう、そんな感じなんですよね。
いい意味の、ね、ギャップがあるかなと、はい、思います。
なんかそれも素敵でした。
はい、
はい、で、コロンビアの方なんですね、
はい、
そう、なんかコロンビアの画家の方っていうのもなんかちょっとあまり私には馴染みがなくって、うんうん、なんかそういうところもちょっと違うのかなと思いながら私も見に行かせていただきました。で、まあ、さっきちょっとあの私がお話ししちゃったんですけど、作品の特徴がなんかあのボテリズムって言われてるんですって。
そうですね、その、まあ、対象を膨らませるというやり方なんですけど、まあ、生物画っていうジャンルで一番最初にボテロさんはこれだっていう風にまあ掴んだ様式なんですけれども、
はい、
まあ、マンダリンを描いたと。マンダリンってまあ楽器ですよね。
あ、であのちょっとちっちゃい楽器ですよね、
はい、そうですね、
あのギターみたいな
弦を弾いて奏でる楽器なんですけれども、はい、まあ、あの生物画でよく描かれる、まあ、楽器の一つだとは思うんですけれども、描いている時に、まあ、空気の穴というか穴が開くんですけれども、
はい、
その穴を描いた時にその穴を小さくしてみると、はい、対象が膨らんで見えたと。
ほ
ー、でそれであのこのマンダリンというものの形を捉えたというような手応えを持ったんですよね。
あ、ボテロさんはそれで、
はいはい、
あ、これこそが
これこそはっていう、あのボテロさんの独自の様式として、まあ、こうやこういうものを描いていこうっていうような手応えを、まあ、感じられたっていう。なのであのそれがボテリズムと言われているその、まあ、人間であっても物であっても対象を膨らませて描くというようなものにつながっていったというふうに言われてますね。
そう、確かにあの そのものだっていうのは分かるんですけど、うん、確かにおっしゃるようにあの真ん中の穴開いてるところがちっちゃかったりとか、うん、あとなんか全体のフォルムがこう丸くなってたりとか、うん、多分人物がはすごくよく分かるんですけど、
そうですね、
もう皆さんふくよかで、うん、でも足とかねちっちゃかったりするんですよね。
そうですね、そうですね、本当おっしゃる通りで、はい、
だから余計こう丸い感じかな、うん、なんかこう本当に膨らましてるっていう感じがするんですよね、うん、だからあれは実際に太ってる方を描いているわけじゃないんですよね。
わけじゃないんですよね。だからそれがボテロさんのスタイルなんですよね。だからあの人物であると例えば目とか口とか鼻っていうのはそんなに大きく描かれてるわけじゃないんですよね。むしろ真ん中に寄せているというか。
確かに確かに。
で、まあ、涙を流しているものとかもあるんですけど、その涙のサイズとかも別に大きいわけじゃないんですよね。
本当だ、そうですよね。なんかあのすごいね、体のサイズの割に涙ちっちゃかったりとか。
そうなんですよね、
持っているものがちっちゃかったりとか、
まあ、ちっちゃかったりとか。そうなんですよ ね、そういう、まあ、本当ボリューム感の対比みたいなものはありますよね。
そうでね、すごいそのふくよかなというか、うん、その膨らんで描いてるので、うん、実際に絵も大きいですよね。
そうなんですよ、絵がとにかく大きいんですよ。全部大体大きいんです、すごく。なのでもうふーんって思って、まあ、ボテロさんの絵を見たことがある方でふーんと思って美術館に来てもう多分度肝を抜かれるというか、本当に壁にガーッとすごく大きな作品が並んでいるので。
本当ですよね、
もう、はい、サイズがとにかく大体全部大きいです。
ですよね。なのでもしかしてその、ね、あの写真とか画集とか、うん、あとなんかそういうネットのね、そういうのでご覧になった方で、はいはいはい、あ、こういう絵ねって思ってらっしゃるかもしれないんですけど、実際に展覧会あの足運ばれたらびっくりすると思う。
そうなんですよ、でか
ー、こんな大きかったんかって思うんですけど、
非常に見応えあるんですよね。
ですよね、はい、本当に。ですごい大きいから、なんかそのまあ、あの言葉は悪いんですけど、大雑把な絵なのかって言ったら全然違って。
そうですね、実はすごく繊細な細部は描かれて、もうさっきあの伝えた涙もなんですけど、すごく綺麗に、はい、一点一点というんじゃないですけど、はい、描かれてますし、
はい、
例えばその 2.4 メートルぐらい高さのある洋梨をもう画面いっぱいに描いてる絵も、これもすごく、はい、大事な作品なんですけど、小さな虫がこうピョンって出てたりとか、すごい細かいところも見どころがたくさんある、そんな作家さんですね。
そうな なんです、はい、その洋梨の絵とかね、かほとんど壁と同じ大きさ。
そう、本当そうなんです。
ですよね。
でしかもね、はい、画面いっぱい洋梨1個なんで、はい。
そうなんですよ。こう描くの大変でしたでしょうねっていう感じの大きさなんですよね。でそう、あのね、私はねお花の絵もびっくりしたんですけど、はいはいはい、あの青と黄色と赤のお花の絵があるんですけど、はい、であのね遠目に見たら、まあ、もうそうなんですけど、すごくね近づいていったら、えこんなとこまで描き込まれてるっていう
の、結構いろんな種類の花がね描かれてますし、
はいはい、なんかね全部違うんですよね、うん、お花がなんかで花弁とかも全部描いてあったりとか、
うんうん、
あのめしべとかこれやって分かるぐらい描いてあったりとかする、うん、すごいね不思議で面白くって楽しい絵ですよね、うん、すごい語ってる私がごめんなさい、
ありがとうございます。
いやだからあの宗教画とかもあるんですよね。
そうですね、あの時代別に分けて展示してるわけじゃなくて、うん、主題何を描いてるかっていうことで、あの基本的にはコーナーが分かれてるんですけど、
はいはい、
宗教画のコーナーとか、うん、あとは、まあ、ラテンアメリカの世界っていうことで、うん、ラテンアメリカの、まあ、コロンビア の、
はい、
あのまあ、風俗ですとか、うん、その姿勢の人々の姿であったりとか、うん、とサーカス、
あサーカスね、
はい、サーカスもあって、で、はい、あとはその名画を変容させたボテロさん風に描いた、
もうねこれね笑いますよ笑いますよっていう言い方が正しいのかどうか分かんないんですけど、あの絵がお好きな方だったらまず、まあでも特別に絵がお好きじゃなくても多分ね皆さんご存知の名画ですよね、あのモナリザだったり、
そうですねモナリザだったりラファエロだったり、はい、ルーベンスだったり、もうとにかく教科書に出てくるような、
そうそうそう、
西洋美術の本当にお手本になる作家さんたちの絵をボテリズムで描いてるっていう。
そうなんです、えこれがこれにっていう、
そうなんですよ、その元絵、まあ元絵をも小さくですけど、はい、展示していて、
そうですよね、
はい、へえっていう、
こんな風にだからボテロさんが表現されるとこんな風になるんだっていうのが、
そうですね、う
ん、対比がまた面白くて、
そうですね、
そうなんかもうボテロさんの作品ですもんね、
完全
にね、そうです
ね、うん、
そう、
まかといってもう離れすぎてもいなくて、すごい、そうそう、あのバランスでボテロさんは、はい、描いてるなと思います。
ですよね、はい、そうなんです、ね、もう本当に、ね、楽しい、そしてあの見飽きない作品がたくさん並んでいるんですけど、そんな中であの中山さんおすすめの作品とか見方みたいなのありますか？
ですね、ボテロさんの個展って26年ぶりに、ね、開催だったんですよね、日本 で、
そうなんですね、
まとまって開催されたのってもう結構前になるんですよね、
はい、
なので作品を見れる機会っていうのもすごい久しぶりなんですけど、中でも今回その今までちょっと大きな油彩画の話ばっかりしてきたんですけど、
はい、
水彩画のシリーズっていうのを展示しているコーナーがありまして、うん、
はい、
これが割と2019年とか、
最近ですね、
それぐらいの、はい、作品で、あの本当に金作になるんですよね。なのでこれはもう日本で見られる機会っていうのはすごく貴重な機会かなと思いますし、
前回の展覧会をご覧になった方も、はい、その水彩画はご覧になってないですね。
はい、そうですね、
うん、
であのボテロさんの作品大きくて、であのペタッとした感じで、あの全面色をしっかりと塗ってっていう作品が、まあ、油彩では多いんですけれども、水彩画に関してはあの塗り残しっていうんですか、余白をすごく生かしていて、
はい、
であの色も、まあ、パキッとした原色ではなくて割と淡い色を選んでその着彩しているので、また違った風にこの膨らました人物たちっていうのも描かれていて、でまたあの結構描き残しの線とかも残っているんで面白い、また
下絵の
線です
よね、そうです
ね、はい、そういうのも残っているので、はい、であのすごい見応えあるんじゃないかなと、また違うボテロ作品の魅力かなと思います。
本当に、ね、私も展覧会になんと2回も見に行ったんですけどそうなんです、そう水彩画のところはねまたイメージが違って、うん、はい、おっしゃるようにとってもあこれもボテロさんの絵なんだっていう、うん、なんかちょっと違った見方ができるかなっていうふうに、うん、でもボテロさんの絵だし、
そうなんですよね、もうボテリズムは健在なんですけど、
なん
す、
ね、はいはい、なんかねすごく興味深い展覧会ですので、まだ見てないなという方はぜひご覧になっていただきたいなっていうふうに思います。実はあのもうあの だいぶ前から始まってたんですけど、12月の11日までなんですよね。
そうなんですよ、もうあの半分もとっくに切ってしまう ね,
ねそうなんですよ。であのなんかねちょっと会期が長いと、あいつでも見に行けるわと思って、うん、はっみたいなことがあるかなと思うので、うん、今 まだ間に合いますのでね、ぜひご覧いただけたらと思います。これが今まで東京と名古屋と、はい、で京都が
最後なんです、はい、
なんですよね、はい、なのでこの12月11日が過ぎたらちょっとしばらくまたいつ見られるかな、
ね、そうかな、ね、という気はするので、すごい、はい、
予定がまだないので、はいはいはい、ぜひあのご覧になってはいかがでしょうか。12月11日の日曜日までになっています、はい、京都市京セラ美術館の本館の北回廊1階ですね、まあ、入ったら多分すぐ分かりますよ、はい、まあ、上がっていった左手
そうです
はい、になります、はい、午前10時から午後6時までの、開催となっていますけれども、午後5時30分があの入場の締め切りになりますので、それまでにお入りになってください。月曜日が休館日になっていますのでお気をつけください。観覧料なんですけれどもね、土日祝日が一般大学生の方が1800円、中学高校生の方が1300円なんですが、平日はねちょっとお得なんです。一般大学生の方が、1700円、中学生高学生高校生が1200円、ちょっとお得になってますので、あのお日にち合えば平日の方がお得かなというふうに思います。はい、ぜひご覧になってみてはいかがでしょうか。そして私は今まであのオープニングから一言も言いませんでしたけど、そう、私の愛するあのBEFIRSTがオフィシャルサポーターを務めているというので、はいはい、あのベスティっていうんですけどね、 BE:FIRST のファンの中ではもうずっと話題にはなってたんですけども、この BE:FIRST が BE:FIRST ごめんなさい、 BE:FIRST の話ばっかりしてあのね、さっきちょっとお話ししてたんですけど、その、展覧会を見るときにイヤホンガイドっていうのがあるんですよね、はいはいはい、であのイヤホンガイドを私前もお話したかもしれないですけど、イヤホンガイドをつけて見る展覧会を見るのとつけないで見るのと両方楽しみ方があるかなと思うんですけど、イヤホンガイドつけるとね、あのとっても素敵なあの声優さんがきちんと、ね、はいはい、あの作品の解説をしてくださるんですけど、その中に時々そのオフィシャルサポーターの BE:FIRST の声がわちゃわちゃ入ってくるんですけどファンの方はこれを楽しまれるといいかなというふうには思いますが、であのそのオフィシャルサポーターの BE:FIRST があのサインしたパンフレットが当たるという、はい、そんなプレゼントもされているそうですので私は知ってましたけど、はい、あのまだ、あ、そうだ、まだあの応募してなかったわという方はですね、ぜひあのこの展覧会ご覧になって、
はい
はい、ご応募されてはいかがでしょうかと、はい、
ぜひベスティの皆様に、はい、ご来館いただけたらと思います、
ベスティの私からも私ももう一回応募しようと思っております、
はい、ぜひよろしくお願いします、
はい、ちょっと力入ってしまいましたが、はいはい、いやでも本当にあの素敵な展覧会ですのでね、あのそういうの関係なくあの展覧会ぜひあのご覧になってはいかがでしょうか。今あの紅葉でちょうどその京都市京セラ美術館のあの岡崎公園あたりが本当綺麗ですよね、は
い
は
い、綺麗です、すごくいい季節です ね寒くもないですし ねでも、はい、しっかり紅葉は
してますもんね、はいはい、あの もみじ狩りというかあの紅葉を楽しみがてら展覧会足運べられたらいかがでしょうか。はい、今日はあのボテロ展ふくよかな魔法、学芸員の中山舞子さんにご紹介いただきました。中山さんありがとうございました。
ありがとうございました、
はい、京都市京セラ美術館アートカフェタイムのコーナーでした。